午前中は、健康という言葉を出しまして、健康っていうと体のことばっかりじゃなかったんですよというお話から、WHO 世界保健機構でいうところの健康というのは4つありましたということから話を始めました。1つはフィジカル、肉体的な健康、体に苦しみや痛みがない、病気がないということが1つありますよ。それからソシャリティといって社会性、いくら体が丈夫で病気一つしてない、筋肉隆々であっても世の中の人とうまく付き合っていない、むしろ世の中に対して恨みやね、怨念と言いますよ、怨念感情で、そのいろんな今犯罪が起こってますけどね、そういうふうに反社会性、社会的であるということは健康と言わんのや。もう一つはメンタリティって言ってました。それは私はそれはやっぱり人間が生きている以上は心があってね、家族を愛し友達と仲良く生きがいを持って意欲を持って生きるということはやっぱり大事だと思いますよね。そういう健康で、あと一つがスピリチュアル。だからこれはね、なんでにメンタル、心の上にまたもう一つスピリチュアルって言うんだろうって言った人もいましたけど、これは言うと魂です。やっぱり一人生まれてきて、そして一人死んでいく、どんなに愛していても大事に築き上げた人生でも一人去っていかねばならんということへの、このことの答えが欲しい救いが欲しい。だからこういったことをひっくるめましてですね、安らぎとか癒しとか救われたとかいうことは言ってあるんじゃないでしょうか。だから救いって何ですか。救われた、救いっていうと、例えば車を運転していて車が故障した、もう夜中が夕方暗くなってきたな、誰か通らんかなと思ってたら、ちょうど通りかかってくれた人が助けてくれたというのも救いですよ。体の具合が悪くなってお腹が痛い時にお腹の薬をもらったり、お医者さんが治療してくださって体の痛みや苦しみがなくなったのも救いです。いっぱいいくつも救いはあります。でもね、仏教で言う時の救いと普通の救いとは違うですね。例えばね、普通は安心って読みますよね。安心しましたって。仏法で言うときは安心欠如って言います。安心を得たいって。安心って読むんです。同じじゃないんですよ。安心っていうのはですね、ご安心って語をつけたりしますし、同じことです。信心と阿弥陀様の心、仏様の心をいただくこと、仏様に救ってもらったこと、仏様から人生の救いをもらったことを信心とも言うし、安心とも言うんです。一 つのことです。これはご飯人をいただきなさいとか、ご神人をいただきなさいとか、言葉は違うけど同じことですね。これはこの間ね、地域の公民館でですね、いろいろ話し合い講座したんです。話し合い講座プリントにですね、いくつかこう今回のテーマを書いていったんですよ。一つはみんなで法恩公しましょうね、一つ。二つ目、お寺に納骨堂ができましたよ、二つ。三つ、お葬式についてが三つ。で、四番目にですね、世の中では安心という言いますが、世間で言う安心と、世間で言う安心と、仏法で言う安心はどう違うんでしょうかっていうのを一行入れとったんですよ。で、夕方7時半から始めまして、正真行を務めて、で、本校のお知らせ、お寺にも納骨堂ができましたのお知らせ、そしてまあいろいろお葬式やいろんなことのお知らせやら話し合いした後に、あら、もうあと少しで時間が来ましたね。まあ遅くならんうち帰ろうかって言ったら、島田恵子さんって方がですね、前の婦人会長さんなんですよ。住職まだ終わってません。これが聞きたい。安心と安心はどこが違うかって書いてあるけど、まだあなたはその話をしとらん。帰ったらいかんって言われましてね。さすが。ね、さすがだなと思った、うん。そうですね。安心と安心は違います。安心というのは、まあ私の意見も入りますがね、その時その時の不安が解消されたこと。もう安心です。その時その時の問題、例えば子どもの入学試験、子どもの入学試験だったら入学試験が終わって合格してくれた、ああよかった。今度は台風が来る、どっち来るやろか、あ外れてくれた、ああよかった。安心です。いろいろありますよね。その時その時の問題が、病気かなと思ったら検査をしてみたら大したことなかった、ああよかった。だからその時その時の問題や不安が解消されたら安心します。しまたその時その時の人間は要求があります。要求、あら、お金が足りないねっていう時に、あ、今月の収入が入ってきたから、これでなんとかなると言って安心します。いろいろありますよ。電気代も払わなくちゃいけない。水道代も払わなくちゃいけない。いろんな時に、あら、ここどうするかなったら、あ、ちゃんと支払いができて、今月もちゃんと生活ができる安心。でもですね、その時その時はそうやって解決していくんですけども、まあ、それも大事なんです。いいんです、それで。でも、解決ができないことがありますよ。あの、お釈迦様はそれに出会ったんですよ。お釈迦様は。お釈迦様が、これ仏教の始まりでしょ。仏教っていうのは、お釈迦様から始まったんでしょ。お釈迦様は最初に、インドのカピラバッツーっていう、ちっちゃなお城の王国の皇太子、王子様で生まれたんです。で、小さい頃から、後継ぎの王子様でずっと育ってきまして、何不自由ない生活をされていました。食べるもの着るもの何も不自由がない。で、王様がお釈迦様にとても 鋭い感受性の豊かな方だったから、お父さんが非常に気を使って、王子のそばには年寄りは置くな、王子のそばには病人を見せるな、王子のそばに例えば身体障害者の方とか年寄りとか病人とか葬式とか一切見せないようになさったと言われていますね。だから毎日毎日シッダールタブッダ、シッダールタの周りにいたのは若い人ばっかり、17、18の娘さん方がお世話をする、17、18の子供、青年たちがそばで遊んで一緒に暮らす、若い人ばっかり、健康な人ばっかりで、食べ物は足りんことはないし、春は春のお城、夏は夏のお城、冬は寒くないお城だったそうですね。だからそういうふうに過ごしてきた。ところがある日、このお城の外はどうなっているんだろうと思って、お城の外に出られて見られましたら、こんな差があったんですね。お城の中は若者ばっかり、何不自由ない豊かなものばっかり。ところが外に出てみたら、お年寄りが本当に痩せ細った枯れ枝のような、こんな曲がったお年寄りがこうやって歩いておられた。シッダールタは聞いた。あれは何ですか？あれは老人です。え？あれは人間ですか？人間です。あなたももうすぐそうなります。今は美しく若いあなたですけど、もうすぐあなたも年を取ります。え？私もですか？びっくりしてシッダールタ、お釈迦様は部屋、お城に帰っていったんでしょ。また次の日外に出て行ったら、こんな病人がいて、外で木の木陰で病気の治療をしている、周りを家族が心配しているのを見て、あれは何ですか？あれは病人ですよ。みんなああなるんですか？あなたもそうなりますよ。次の日には今度は葬式を見たんですね。つまり老病死です。老、年を取る、病、病気をする、そして死ぬ、それが人もそうだけど、自分ももうすぐそうなんだということがここに来たわけですよ。今朝言いましたけど、その時初めてね、おそらくですよ、おそらくお釈迦様が破れたんですよ。今まできれいに出来上がってたわけ、人生が。お城があって汗もかかない、蚊もハエも飛んでこない、食べ物も豊か、周りは全部美しい女性と若者と、全部が出来上がってる綺麗な人生だったのが、バリバリって裂け目が入ったんですね。そしてなんと生きるということはこんなひどいことだったのかっていうふうに破れたんじゃないやろうか。破れたんですよ。今朝言ったでしょ、仏教ではね、破れるという言葉はいい方に使うの。例えば破案って言います。闇が破れること。普通ズボンが破れたとか障子が破れたとか夢が破れたと言いますけど、でも仏教では仏様の本当の光によって闇が破れた、 闇が破れたって言います。それはね、やっぱりね、一遍本当のことをね、もう認めるしかないことに出会うしかないんですよ。バイアスって今まできれいに生きてたの、もう病人はいない、年寄りはいない、障害者の方もいない、醜いもの、貧しいこと、人生の悲惨な、目を背けたくなるようなことは全部うまいこと隠されて、毎日夜はパーティーをして、ワインを飲んで、ごちそうを食べて、手を叩いて、踊りを見ておったのが、バレーって、破れてしまった。そこに見えたのは何だったか。老病死。だから、お経にはこう書いてありますよ。老病死を見て、世の非常な老を悟る。これは破れたってことじゃないのか。僕ね、こう思うんですよ。足元がね、大地が裂けるわけ。足元の大地がね、大丈夫と思って足を乗っけてたのがね、バキーンってね、いっぱい裂け目が入ったわけ。いや、そのちょっと例えですよ。大地が裂けるもんですかって言われるか知れませんけどね、それと似てると思うんですよ。一緒に一生懸命人生を生きてきたね、奥さんがあと半年で言われてごらん。大地が裂けるのと同じじゃないですか。自分の人生にとってね、連れ合いの奥さんっていうのは自分の安心だったんです。この人の顔を見て起きて、この人の顔を見て寝て、見て何かあったらこの人と話したら、なんとかなんとかやってきたんですよ。それはね、こう黒い大地じゃないけどですね、心の支えというか存在の大地です。これ家族とか、それから一生かかって頑張ってきた仕事もそうです。何とか仕事をしていれば気も紛れるし、そして収入も得れるし、生きがいもあるしって、これって大事じゃないでしょうか。ところがね、ここが裂けるんですよ。最もひどい裂けはね、自分でしょうね。あなたはもう3ヶ月しかありませんとか裂けるんですよ、だけどね、逆に言うとね、その裂けるという、大地が裂けるぐらいのね、衝撃に遭わないと出てこんねん。実はね、うちのもんとね、言うとらんねんけど、ここで言ってもね、いいんですわ、バラしてもなんか、ね、この間うちの母がね、まあ、パーキンソン病なんです。で、随分進んできましてね、で、この間老人施設に今年の10月1日から預かってもらったんですよ。で、預かってもらったらね、まあなんというか、まあ一生懸命やってくださってるんだけど、10月29日に痙攣が起こったんですよ。で、おろおろなさって僕にどうしましょうって電話したんですよ。で、どうしましょうって、痙攣をしています。で、その脈拍、バイタルはおかしくないんです。血圧、脈拍、呼吸はどうもなってません。ただ痙攣を起こされて目が開かないんです。どうしたらいいでしょうかって言われるんで、救急車はですかって私が聞いたら、いや、脈も正常、呼吸も血圧も正常だから、これで呼んでいいですかね。で、まあ戸惑ってるわけですよ。わかりました、今から僕そこに行きます。行って、お母さんって言ったら、やっぱ目が開かないんですよ。こう、 でやっぱり呼びましょうか。よう分からん、どうしていいか分からないから、まあ、もし間違ってよか叱られるときは僕叱られますから呼びましょうって呼んだら、日曜日でしたか、ちょうど10月29日日曜です。で、都の城市郡医師会病院っていうところにピューって私も今日救急車にこう乗ってですよ、いたわけですよ。いたらね、もうしばらくここで待ってなさい、検査が始まって1時間半ばか待ってましたら出てきて、調べましたけどどこも異常はありませんから連れて帰ってくださいって言われて、異常はないってどういうことですかって言ったら、脳の写真も撮りました、 CT も撮りました、血液検査もしました、全部しましたけど今日どうこうっていうことはありません、帰られて大丈夫です、あとは月曜日、明日月曜日に主治医の先生に、そのパーキンソンの先生にこの状態がこうだったということの今日の写真、血液検査の結果全部この封筒に入ってますから、これを持って病院に行ってください言われたんです。あ、そうですか、わかりました、救急車で行ったけど家に電話して迎えに来て迎えに来て、だって送ってくれませんもんね、迎えに来てまた行ったんですよ。でこうやって乗っけて帰った。だから母はね、こうしたんですよ、母はねこう枕にね頭がつかむんですよ、寝ててねごとって寝ればいいのに、なんかね、こういろいろ見えるらしいんですよ、このなんていうの、原子っていうの、原核ですね、原子っていうのを言うらしいんですよ、原原子、先生だって原子っておっしゃいました、原子って猫がいるとか何がいるとか何か来たとかこう言うんですよ。で、こうして言うんですよ。で、頭なんですよ。私、夜行きましてね、母さん、母さん、もう力抜いていいよ。あのね、今日救急車に乗ったの知ってる？大変やったね。びっくりしたね。あのね、いろいろ調べてもらったけど、ぐっすりごてーっと寝てもね、知らんてよって言ったんですよ。ごてーっと寝てもね、知らんのよ、知らんのやったからね、大丈夫よって言ったらね、3度いたんですよ。手がこう降りてきてるんです。わかったーってね。わかった。いいんですよ、やっていいんじゃないですよ。言うんですよ。よか、なん、水、お茶、初めて。どっちでいいよか。どっちでいいよか。言ったんですよ。こんなお茶をね、なら、ごくとごくごくごくってコップ半分一気飲みしました。ああ、よかった。お茶を飲んでくれた。そしたらこんなね。ベッドをグググググって起こしたらね、執行って言うんですよ。で言ってくれて目がパチッて開いたからね、はあ、よかった。で、そこの施設の人も来てくれて、おしっこ行って、こうやって、10月29日で30日がね、誕生日なんです。89の。お母さん、姉ちゃんがお祝いを抱いてよって言ってね、携帯でですよ。ね、ちょっとね、今日あの救急車乗ったぞって、誕生日のお祝いをくれんねよって言ったら、姉が、お母さん、お母さん、おめでとう !89 はね、今度帰ってくるからねってね、また言ったら、あ、うん、あって言ってんですよ。終わったかよ、この子の弟。はい、おい、今日は救急車だぞって、明日誕生日だろって、何か言ってくれよって。 寝ました。寝てくれました。そして、その資料を持って、こんな、宮崎大、なんでかなってこんな家で話し合ったんですよ。なんでかな、心臓も脳もどこも悪くないのに、なんで痙攣が起こると、家内とみんなで話し合って、薬がこの頃変わったよね。あのパーキンソン病の薬が変わったんですよ。色が違ってるから分かったんですよ。薬が変わったことが、ちょっとの言葉ですね、来るんですよ。ちょっと量が多くてもね、違うし、ちょっと量が減ってもね、やるしね。と、もう一つはね、病院におった時から、施設に入ったこの変わり花で、やっぱりいろいろストレスがあるんですよ、やっぱ本人の。で、環境が変わったからやろうか、薬が変わったからやろうか。で、担当のね、お医者さんが、前20年ぐらいですね、ずっと母を見てくれてたお医者さんが亡くなったの。この先生が優しい人でね、無限化も頼ってたんですよ、私も。もうその先生に会うと、ね、顔を見ただけほっとしてね、その先生もね、あの子さん、どげなんとってん、私に言えば、どげんしてん、入院させるでしょ。私の顔で入院させてあげるからね、連れてきなさい。いよいよなっちゃったんですよ。だからも頼り切ってた人がね、なんで亡くなっちゃった。仕方なく、病院を変わるしかない。担当の主治医も変わった。だからこっちもなんかね、こう、どうな、大丈夫かな、新しい先生となんかこう、言ってくれるかなと思ってたら、なったから、あ、薬かなと思った。薬の量が違うんじゃないか。ちょっと質が違うんじゃないか。その先生は大学病院から来る先生だったんですよ。だから、あ、この月曜日にこの写真やら、データやら全部、だって手紙ですよ。何々先生様って書いてあったから。だから、これを預かってきたもんだからって大学病院に電話していったんですよ。これを見てほしい。僕が開けるわけなんでしょって、その封筒に先生の、主治医の先生の名前もあってですよ。その画像データまであるものを預かったんだら、次の日はね、次のその先生との検査は11月18日だったんです。10月29日にトゲになったでしょ、こうなったでしょ。11月18日までこの写真やらデータを持ってたってね、その前にいやダメかもしれんと思ったんですよ。だから一日も早くこれ見せて、これでいいのかどうか見てほしい。だからすぐ持って行ったの。大学病院の方ですね。その先生がですよ、女性の先生で、後から赤ちゃんができて、お休みなさってて。だから上の先生が、あ、わかりました。私が会いましょう。大学教授のですね、先生が会うてて。で、母は、すいませんけど、母連れて行きませんよ。昨日あの救急車乗ったばっかりやから、とても40分、50分車に乗っけてね、連れて行けませんので、だから、いや、あの、会いましょうって、データを見てくださったんだと。で、こう見てね、全部こう、鹿児島の、その、亡くなった先生が調合した薬の、お薬手帳、新しい先生のお薬、で昨日の写真、こう見てですね、薬の量も問題はありません。特に間違いはありません。もう今の患者さんにはこれ以上の薬はもう無理です。で、こうやるんですよ。痙攣が起こります。これはパーキンソン病の末期で、末期が始まったということです。末期が始まったということです。だから、痙攣が起こります。でも、私たちは、こういう時は、自然に収まるのを、もう待つしかありません。だから、これで死なないから、大丈夫ですよ。 言われたんですよ。あ、そうですか。何度も何度も怒ったら何度も何度も怒ったらですね、痙攣を止める薬を点滴することもあります、やったんですよ。あ、そうですか。そういう投薬薬を患者さんに点滴することもできますけど、それをすると今度は脳全体の活動が落ちるんです。落とすから痙攣が止まるわけですよ。脳全体の活動を鈍くするから痙攣も止まるんですと同時に、今度は半分の逆にいろんな活動が落ちるんです。例えば飲み込みとか水を飲むとか、いろんなことが落ちますとすると、誤嚥性肺炎、お水を飲む、食事を、あ、お粥を食べるときのこれが肺に落ちて肺炎になる危険が増えるんです。だからこっちを助ければこっちが悪い、こっちを良くしようとしたらこっちがそんなもん肺炎の危険が増える。だから先生が僕の目の前で七方塞がりですね。まあだけど今まで僕はこれをずっと見てましたけど、良い先生に終わったですね。この状態までこの先生はものすごいコントロールしながらね、患者さんと一緒にやってきたことがよく分かりましたと。僕はその亡くなった先生をですね、目の前で褒めてくださったことが嬉しかったの。母のこと、母も頑張ったけどね、その先生のことを、大学の病院の先生がですね、いい先生やったでしょうね。はい、いや、本当もう母の体をじーっと見て、顔色をこう見て、薬がちょっと多いかな、ちょっと少ないかな、とちょっと入院して、とかばっかり預かってみてみましょうか。ものすごく細やかにしてくださったから今日まで生きれたんですでしょう。これ、ね、こういう先生の後は誰でも難しいんですよ。こういう先生と20年もね生きてきた患者さんの後をひょっと受け取ったらですね、なかなかそのようにはいかんのですよ。もう全部本音で言ってくれた。でも新しいこの先生もそんなに変なことはしてません。そもそも弟子だから、薬も間違ってません。だけど私のだろうな、このことだろうかなかなということですよ。そうじゃないかなと思うことですよまあ1ヶ月か半年以内には肺炎が起こるでしょうね。で、薬とか医療ではもうここまでしかありませんね、やったんですよ。僕納得した。悲しいとか苦しいとか言えない、もうすっかりね、僕の疑問はもうなくなりました。先生、今日は会ってくれてありがとうございました。あとはもう家族みんな一日一日を感謝して大事にします、ありがとうございました言ったら、ね、向こうもね、自分の机に腰しとったらね、腰しされたんですよ。もっと拝みたかった。帰って会わしてくれた府長さん、その方が段取りつけてくれる、その方に私お礼の電話したんですよ。立派な先生に説明を聞いて何の疑問もありません、おっしゃったところだと思います。だから私はもう精いっぱいこれから一日一日だと思いましたので、もう先生にもよろしくお伝えくださいって言ったら、あの先生はいい先生でしょう、ですねですね、ありがとう。こんなかかってる病院にも報告してね、こんな今預かってもらってる老人施設にもね、こうだったよって全部言ったんですよ。ただね、うちの今度いとこが電話したんですよ。白鳥恵子って人から、
で、元ちゃんって言うんですよ。このお母さんどうしよったねとか、これが経験ここここって。そこのお母さんも私の母と同じ89歳、同じパーキンソンで、この間今年の夏亡くなったんですよ。で、あのね、痙攣が起こったんよ。で、大学病院の先生がね、痙攣を抑える手はあるけど、抑えたら今度は脳がの活動が落ちるからね、また別の危険があるよとおっしゃったよって言ったらね、それまで知らなかった、言わなかったこの人がですね、うちの母もやった痙攣がとんびたんび起こるようになって、12時間の点滴をしたって。12時間点滴したって。痙攣を抑えるために。その点滴の後から脳死になった。もう話がぴったしなんですよ。その点滴が終わったら、痙攣も終わったけど、脳死になって2週間で亡くなった。だから、そうやね。って言ってですね、まあこんなことでですね、まあだけどうちの家族もですね、みんな納得したので、みんな姉たちが会いに来たりですね、弟たちが会いに来たりしてね、かといって何もすることないんですよ。うん。でもね、皆さんこう思うのはね、もともとから死というものがですよ、もともとからこれは愛でたんですよ。我々は人生を自分の我々という心でね、おぎゃーと生まれてきて、5年10年と年をとって、80まで生きて90まで生きて、バサッとこうやって死というものに頭をぶつけてるんじゃなくて、お釈迦様が見られたものっていうのはですよ、元から愛とったんですよ。それを我々は自分の都合とか、体が命じゃとか、この何年という80年90年の間だけが命じゃと言うて、私たちのガーというものが自分が占めてただけなんですよ。元から窓は開いとったの。だから生まれる前からずっと命の旅をしてきて、そして巡り合わせでこの世に人間という命をいただいて、人間というご縁をいただいて、親子というつながりのご縁をいただいて、こうして生きてきた命だけど、ここが終わりとか、これでし、このいよいよどうしようもない、このもうど薬をやってもダメじゃ、やらんでもダメじゃ、どっちでもダメじゃって、そんなものにぶつかったわけではないんですよ。向こうも命じゃ、向こうも光じゃ、これが安心じゃないでしょうか。ここで終わりじゃっていうのは誰が決めるかというわけですよ。もうダメじゃ、ここで終わりじゃ、もうダメじゃ、もう打つ手がないと先生も言うた。しまいじゃ、しまいじゃって。それ誰が言うわけ？がでしょ。自分という都合でしょ。いかがでしょうかね。うん。我々はね、自分という都合の方がね、強いと思ってるんですよ。自分という考え方がね、閉じてるんですよ。だから嫌なものは受け止めんじゃわけですよ。死は受け止めたくない。母と別れは受け止めたくない。でも逆かもしれないんですよ。もう姉たちもですね、 お母さん、今体重24キロ。体重24キロ。うん。
私の3分の1。
うん。でね、それでもね、ご飯食べてるしね。で、姉は言いました。もう何年も前からですね、お母さんって強いよねって。何度も崖っぷちってんですよ。何度も何度も崖っぷちってですね、立ち上がってきたんですよ。こんなことがあったの。去年、おととしじゃん。おととしの11月28日。だいたい私とカナエがね、二人が寺を開けたら何か起こるんです。何か起こるで何とも違う。あのね、カナエの里の親の法事。カナエの親の法事だから、夫婦行くでしょ。母が張り切りましてね、私のこの白衣を選択してやろう。してやりたいんでしょうね。いつもはするな、するな、風呂場は危ない、滑る、転ぶから行かんでいい、頼むから洗浄ってくれてくれ、言うんです、僕。おらんでしょ、母は。さあ、やるか。これを、ほら、この心黒いのを、ここは黒くなる油で、これを、あれ、なんで、吐いた。漂白剤。そして、ストンと転んで、骨折。こんな11月18、20、それが10月か。11月また転んだ。病院に救急車で運ばれた。それまでもですね、何回も何回も転ぶんだから、友達の病院のレントゲンに友達の理事長をしてる、連れてきましてね、レントゲンを取るでしょ。映らないの。映らなかったの、骨折が。今度はもう一つね、友達がもっと大きい病院を持ってるんですよ。ヘリポートまである病院を持ってるんですよ。そこに救急車を運んだんですよ。CT で撮ったらね、きれい映ってね、で、ここが2箇所ね。肋骨が2箇所。で、東先生って先生がね、私いないよ、その時。だって私、大分で、おばさんの法事に、大森と私が行ってるとやるんだから。親やな、やっぱな、宣伝一度もやるんですよ。しかも僕のこれをやるわけやん。こうしたんやろ。で、風呂場で天候の輪やった救急車で運ばれて、で、CT、レントゲンで映らなかったんですよ。CT で撮ったらね、まあ見事に映った。後から見せられました。で、友達言うたの。正月にその友達と理事長と僕、同級生やから。その時はまだ飲んでたんですよ。お前んとこの、あんたんとこの、種頭の病院のは、あんま映らんかったけど、メディカルのやつは綺麗するなった。あのくん、うちのあっちの2000万、あそこの2億円やから、金が違うと。なるほど。映りが違ったって言ったんですよ。映りが違うと。もう、ほんと最新だねと。映りが違うと。ね、すごいねって言って話しながら、その見てくれた外科の先生がですね、こう写真見ながらですよ、こう見たら、こっちからこう、わっ、あばら骨があるでしょ、こう、こう、こう、こう、胸骨が10箇所、肋骨が2箇所、胸骨は10箇所は折れた跡がつながってます、知らんうちつながったんですよ、これやなって、知らんうちつながってますよ、これは、今折れてるなって、くるってなると、この肋骨が、あ、ここは今折れてますねって言った後、なんて言ったの、家庭内暴力でもあるんですかね。理事長と僕が友達で、坊さんたちも知ってるから、もちろん冗談なんですよ。家庭内暴力でもあるんですかね。こんな痩せたお母さん、老人がね、胸骨が10箇所折れた跡があり、肋骨が2箇所今折れてますよ。でもね、それで、何したの、帰んなさいですよ。肋骨じゃ入院できないのよ。折らないようにしてたからね。
ね。
あの、だから転ばんまで近いんですよ、転ばないことが。帰ら、帰ったんですよ。で、なんとか入院したかったからね、もう骨折で入院できないんですよ。だからその高橋中、その20年間付き合ってる先生に頼み込んでですね、先生、パーキンソンかなんか適当にやって入院させてますから、突っ込んでですね、したりしたの。だからね、こんなね、いろいろね、こんなことやってるからね、もう兄弟たちも、まあ、お母さんは何度も何度も崖っぷちってね、ようもここまで生きてきたよねって言ってね、いるからですよ。まあ、みんなね、まあ、受け止めてますが。さあ、ちょっと休憩しようかな。でね、皆さんね、だから、安心っていう、まあ、自分のね、身内のことを言いましたけども、安心っていうのは、だから、骨折が治ったとか、お薬が見つかったとかっていうことですよ。でも最終的にはどうにもならんわけでしょ。いや、人じゃないよ。自分よ。どうにもならんやつなのよ、こいつは。うん。そのどうにもならんやつはね、どうしたらいいと思う？どうもせんねやろ。ほら、このお姿見てごらん。このお姿を。こうなさってる。どうにもならんまま投げ込めちことよ。どうにもなりませんって言ってね、もう掘り込めって。そのまま受け止めてやるぞ。お前が生まれたことも生きることも、喜ぶことも苦しむことも、どんなみっともないことも、そのままを受け止めておるぞっていうのが阿弥陀様、永遠の親。だからこうなってる。こっちはお前の計らいはいらん。向こうも命じゃ、向こうも光じゃ。お前が作った命じゃなかろう。自分で持ってる命じゃなかろう。だったらお前が心配することはない。私が心配する。仏様が心配する。お前心配するな。そのままでよい。向こうも命じゃ。向こうも光じゃ。元からここには扉も鍵も壁もなかったんよ。だからこっちにおいで。大丈夫よ。あ、はい。ありがとうございます。これが安心。これを言うたら何万だ何万だです。理屈は覚えてよかと。理屈は覚えるじゃない。あ、そう。だからこの頃私ね、うちの門徒さんにね、お証拠に出られるときね、お証拠に出られるときは毎朝言うんです。一瞬ご本尊様に目を止めてくれませんか。ただこうやって、ああ100円入れて、はいはいはい、こうなさるのはいいんやけど、まあお賽銭入れてもいい、証拠してもいいが、一瞬あのお姿に目をちょっと止めてくれるんですか。その時に、あ、私のままを投げ込んでいいんですねと言ってみてくれんか。そうじゃん。そしたら、ありがとうございます何万だ。これでパーッと通ったわけじゃん、ここの通路がね。せっかくお寺に来てお焼香してだが持ちをこう開けて、そうね、せっかくそこまでするな、一秒でいいから。うん、つまり安心というのは永遠の仏様と私一人が会うことなのよ。一対一しかないの。ここにはもう誰も隙間がないの。龍一住職もないの。長谷川さんもないの。ね。 この死んでいかねばならん、どんなこともこの身に降りかかってくるこの私とですね、阿弥陀様永遠の親が何もここに邪魔者がなくて一対一でですね出会うことですよ。じゃあ出会う道って何ですかって言ったら、名を唱えよ、何万だ何万だ、名を唱えよ。いつですか？朝昼晩でよい、布団の中でよい、おトイレでよい、ね、これが安心ですよ。じゃあちょっと休憩いたします。何万だ何万だ何万だ何万だ。